5ページ、戦没者等のご遺族の皆様へ、第11回特別弔慰金について、まだ請求をされていない方は、第11回特別弔慰金の請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間となっております。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ご来庁の際はマスクの着用などにご協力ください。請求がお済みの方は、皆様より請求いただいた第11回特別弔慰金の結果が届くまで、おおよそ1年半から2年ほどお時間をいただいております。結果が届きましたら、順に受け取りのご案内をお送りしますので、もうしばらくお待ちください。お問い合わせ、福祉保健課社会福祉係、電話098-911-9163。75歳以上の方、後期高齢者医療制度、被保険者の皆様、医療費が高額になる場合、ご確認ください。後期高齢者医療の被保険者で療養、入院、外来を受ける場合には、限度額上、次の1または2を被保険者証に添えて、医療機関の窓口で提示することにより、窓口での支払い金額、自己負担額が自己負担限度額までになります。1、限度額適用認定証。自己負担割合3割の方の場合は、所得区分、区分3、課税所得690万円以上の方は、証の交付申請は不要です。区分2、課税所得380万円以上の方は、証の交付申請が必要です。区分1、課税所得145万円以上の方は、証の交付申請が必要です。後期高齢者医療限度額適用認定証の見本が掲載されています。2、限度額適用標準負担額減額認定証。自己負担割合1割の方の場合は、所得区分一般課税世帯の方は、証の交付申請は不要です。区分低所得2、非課税世帯の方は、証の交付申請が必要です。区分低所得1、非課税世帯の方は、証の交付申請が必要です。後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証の見本が掲載されています。申請手続きが必要となる方。1、今までに限度額証の申請を行ったことがなく、初めて申請される方。なお、交付を受けたことがある方で、該当する一部の方には、被保険証と一緒に同封しております。2、長期入院該当になる方、過去12ヶ月以内の入院日数が91日以上、 1割証をお持ちで、丸2の限度額適用標準負担額減額認定証の区分2をすでに持っている場合でも、再度お手続きが必要です。申請時にご持参いただくものは、丸、被保険者証、色はピンク色、丸、窓口に来られる方の身分証明書、丸、印鑑、スタンプ印は不可です。長期入院該当を申請の方は、上記書類と合わせて、丸、限度額証、色は薄紫色、丸、入院日数がわかる書類をご持参ください。上記書類とは、被保険者証、窓口に来られる方の身分証明書、印鑑です。お問い合わせ、福祉保健課、後期高齢者医療係、電話 098-911-9163。 国民健康保険、限度額適用認定証の更新時期です。更新手続きは8月2日月曜日から。現在お持ちの限度額適用認定証と限度額適用標準負担減額認定証の有効期限は令和3年7月31日です。8月以降も引き続き認定証が必要な方は更新手続きをお願いします。対象者は70歳未満の方、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方、および住民税課税世帯のうち現役並み所得者1、現役並み所得者2に該当する方です。持ってくるものは、1、対象者の国民健康保険証、2、窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類、免許証など、3、世帯主と対象者のマイナンバーカード、顔写真入り、またはマイナンバー通知カード、コピーでもできます。なお、世帯員に令和3年度超県民税未申告者がいる場合は、区分判定ができないため、必ず収入申告をお願いします。お問い合わせ、福祉保健課国民健康保険係、電話 098-911-9163。 6ページと7ページは見開きになっています。6ページと7ページ。ワッター町の話題、トピックス・イン・ザ・タウン。イベントホットギャラリーの QR コードが掲載されています。6月10日木曜日、愛の贈り物、町内の小学校低学年、幼稚園へパンの寄贈。オキコ株式会社メカル俊明代表取締役社長より、新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴う臨時休校臨時休園の中、保護者が仕事などで預け先が確保できず、学校側が受け入れしている小学校低学年3年生以下と幼稚園の子どもたちへ260個のパンの寄贈がありました。東原義信営業副本部長は、 緊急事態宣言の中、子どもたちが安心して過ごせる居場所が必要だと感じた。少しでも関係者の負担が軽減され、子どもたちが喜んでくれたら嬉しいと話しました。パンは10日11日の2日間に分けて各小学校、幼稚園へ伊豆サトルさんと祖慶聖子さんの協力により届けられました。箱に入っているパンを持って、オキコ株式会社、東原義信営業副本部長、伊豆悟さん、祖慶聖子さん、崎原清州町長、新島悟教育長の記念写真が掲載されています。6月14日月曜日、全日本琉球古武道選手権初出場で組手の部準優勝。国際上地流空手道琉球古武道余儀会館沖縄総本部の余儀清人館長と中島昇さんが4月に行われた第4回全日本琉球古武道選手権の大会報告を行いました。初出場ながら一般男子公式組手の部で準優勝、旧棒の部で3位に入賞した中島さんは、若い人に負けず来年はぜひ優勝したいと意気込みを話しました。写真はメダルと賞状を手にした中島昇さん、余儀清人館長、崎原清州町長が笑顔で写っています。6月30日水曜日、石川酒造場新商品、みやらび発売。株式会社石川酒造場、大城俊夫代表取締役社長と、県産業振興公社、末吉康俊理事長より、泡盛酒類市場の活性化を目的に開発された新商品、琉球泡盛みやらびのお披露目が行われました。若い世代や女性など、幅広い世代にも飲んでほしいと、アルコール分12度、20度、25度の3種類があり、中牧年さんの作品をラベルデザインに使用しています。石川酒造場の中松正治会長は、売り上げの一部を将来を担う子どもたちへの寄付として、地域に還元していきたいと話しました。写真が2枚掲載。1枚目は、瓶に入った新商品のアルコール分12度、20度、25度のお酒3本の写真。2枚目は、石川酒造場の中松正治会長と、県産業振興公社の末吉康俊理事長と崎原清州町長が新商品のお酒を持って写っています。7月6日火曜日、坂田小学校、ようこそ先輩、母校で税の教室。坂田小学校では、6年生を対象に、同校出身の国吉大陸さん、国吉大陸公認会計士、税理士事務所所長による税の教室が行われました。税金が何に使われているかなどについて学んだ生徒は、税の歴史や種類など、 税金のことに興味を持ったので、もっと調べてみたい、と感想を話しました。興南高校野球部で2010年に甲子園春夏連覇を達成した国吉さんは、毎日の挨拶や掃除など、当たり前のことをどこのチームよりも全力で一生懸命やったことが結果につながった。皆さんも普段やっていることを一生懸命頑張ってください。と、後輩たちへエールを送りました。国吉大陸さんが子供たちの前で講演をしている写真が掲載されています。7月11日日曜日、東部消防組合功労表彰、チームワークで人命救助、クラブ活動中に心肺停止状態となった男性の救命活動を行った知念直樹さん、首里義和さん、浅戸勝さん、西平さやかさん、メナヘン清野さんの5人に東部消防組合功労表彰が贈られました。5人は男性の異変に気づき、119番通報し、救命センターの指示を仰ぎながら AED を使用。自ら動いて自分の役割を適切に行うことで人命救助に貢献しました。首里義和さんは、男性が後遺症もなく退院し、元気に活動をしている。助けることができてよかった。今回経験したことを今後に生かしていきたい、と話し、城間満消防長は、迅速に適切な救命のリレーにより、尊い命が救われた、と感謝しました。写真は、知念直樹さん、首里義和さん、浅戸勝さん、西平さやかさん、メナヘン清野さんが、功労表彰式、と書かれた垂れ幕の前で、皆さん賞状を手にして笑顔で写っています。7月12日月曜日、バレーボールの町西原町、東京オリンピックへ役員派遣。7月24日から行われる東京オリンピックビーチバレーボール競技のラインジャッジやスコアラーの役員として派遣されるガジャ正明さんと小屋和樹さんが県バレーボール協会大金康弘会長の役員とともに町役場を訪問しました。ガジャさんはコロナ禍の中複雑な気持ちはあるが役員として選ばれたからにはしっかり役割を果たしていきたい。みんなで力を合わせて頑張ります。と話し、小屋さんは、周りの理解がなければ参加することができない。一生に一度、あるかないかの経験。帰ってきたらいろんな人たちに伝えていきたい。と意気込みを話しました。ガジャ・正明さん、小屋和樹さん、県バレーボール協会の役員の方々、崎原清州町長、新島悟教育長、合わせて7人の皆さんの記念写真が掲載されています。なお、広報誌に掲載する写真については、撮影時のみマスクを外しております。7ページ下の段は、台風時の水道対策はお済みですか？そして、 文化財コラムです。台風時の水道対策はお済みですか？台風が接近してから対策を行うのは非常に危険です。台風接近前に確認しましょう。1、高架タンクに水を溜めておきましょう。水タンクが空になって軽くなると、強風で吹き飛ばされ破損したり、接続している水道管も破損する恐れがあります。非常に危険ですので、事前に点検をしましょう。2、高架タンクの蓋をしっかり閉めましょう。水タンクの蓋がしっかり閉まっていないと、強風で吹き飛ばされる恐れがあり、非常に危険です。また、蓋が外れることで、雨やゴミなどが水タンクに入り、衛生的にもよくありません。断水に備えましょう。台風接近時には、万一の断水に備えて、飲料水を容器に確保し、また生活用水を浴槽などに水を貯めて確保しましょう。県営、町営住宅、アパート、マンションなどの加圧ポンプ。これは電気を使用して水に圧力を加え、高架タンクや蛇口まで水を送る機械です。加圧ポンプを使用している方は、台風による停電や漏電ブレーカーが落ちることで加圧ポンプが動かなくなり、断水になる恐れがあります。電力が復旧しても水が出ないときは、各建物管理者、県営・町営住宅係、家主・管理人、不動産会社へ連絡して確認しましょう。台風通過後のお願い。台風通過後は、清掃や洗車などで水の使用量の増加が予想されます。そのため、水圧が弱くなったり、断水が起きる可能性があります。被災後の復旧に、最も必要な水が確保できなくなることを避けるため、緊急でない水の過度なご使用、清掃、洗車などは、2日から3日程度の間隔を置いてご使用いただきますよう、ご協力お願いいたします。お問い合わせ、上下水道課、電話、098-945-4934。文化財コラム、お盆の話。今年のお盆、旧暦7月13日から15日は、8月20日から22日にあたります。お盆は、日本古来の祖霊信仰と、仏教行事が結びついたものと考えられています。西原では、お盆のことを、僧侶、聖霊、または七月僧侶、七月聖霊とも言ったそうです。お盆初日の運慶、お迎えには、僧侶ファージー、メドハギという植物を束ね、水の入った容器とともに入り口に用意します。ご先祖様が家に帰ってくる際、足を洗うための道具で、阿座小橋川では、束ねるのは七チヌターチナー、七本の二組ずつだったというお話でした。ソーローファージーの茎は、切り揃えて仏壇のお供えの前に添える僧侶名刺、 お箸としても利用されました。メドハギは日本列島に広く分布する高さ約60センチメートルから100センチメートルほどのマメ科の草本です。その茎は断面が丸くまっすぐ伸びて木のように硬いのでお箸にぴったりの植物なのでしょう。古くは駅占いのメドギ、棒状にも利用され、メドハギという名の由来となったとか、奄美や対馬などの地域でも、お盆にはメドハギのお箸が用いられているようです。最近では、お盆の時期にスーパーなどで販売されていますが、西原の山や、山や野原にもたくさん自生しています。水を入れた容器にメドハギを束ねてつけておいた写真と、タナバルでメドハギが自生している様子の写真が掲載されています。お問い合わせ、文化課文化財係、電話、098-944-4998。 8ページ。集団検診は確実にご予約を。特定検診、胃、肺、大腸がん検診。場所は、西原町保健センター、西原町役場です。受付時間は8時から10時。自己負担額は特定健診。20代、30代は1300円。40歳以上は無料です。胃がん1000円。肺がん400円。大腸がん600円。料金修正として、心電図1430円。眼底1100円、貧血550円です。予約申し込み先は、沖縄県健康づくり財団、電話 098-889-6492。 予約受付時間は8時30分から16時です。ウェブ予約のQR コードが掲載されています。日程、8月14日土曜日、対象行政区はすべての方が対象です。8月14日土曜日の予約は終わりました。日程、9月26日日曜日、対象行政区はすべての方が対象です。電話予約期間は8月25日水曜日から8月27日金曜日。ウェブ予約期間は7月30日金曜日から8月15日日曜日となっています。乳がん、子宮頸がん検診。偶数年齢の方が対象です。マンモグラフィー予約定員が残りわずか。日程は8月26日木曜日です。場所は西原町保健センター西原町役場です。受付時間は14時から15時。自己負担額は乳がん、マンモグラフィー40歳以上は2100円、子宮頸がんは600円です。予約申し込み先は、健康支援課、電話 098-945-4791。SMS、ショートメッセージサービスによる特定健診などのご案内。 西原町国民健康保険に加入されている皆様へ、ショートメッセージサービスによる特定健診お知らせメールを送信します。健康支援課電話番号 098-945-4791 から送信されます。ソフトバンクは242301と表示されます。特定健診の受診状況。令和3年7月1日現在。受診率は 35.4% です。比較として、前年度の同時期は 38% です。令和2年度受診率目標は 60% です。お問い合わせ、健康支援課保健予防係、電話 098-945-4791。保健カレンダー、子供、事業名、1歳半健診、8月12日木曜日、対象者は令和元年10月23日から令和元年11月27日生まれのお子さん。受付時間は13時から15時。場所は西原町保健センターです。なお、乳幼児健診およびベビースクールにおいては、対象のお子様には健診日の2、3週間前までには、通知をお送りします。対象者数によっては、人数の調整のため、対象となる生年月日が変更となる場合があります。検診の通知が届いているか確認をお願いします。担当は玉木きねよでした。